ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストはテルミックスさんです。テルミックスさん、3回目の今回は議員応援についてお話しいただきます。これまで消費税、インボイス制度と税金についてお話しいただいたんですけれども、税金について知れば知るほど、払った税金が私たちに還元されるような政治にしなければ首を絞められ続けるだけだということが分かりました。テルミックスさんは地元の市会議員の後援会会長されてるんですね。そこに至るまでのことについてお話しお願いしたいと思います。テルミックスさん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。何から話そうか。若い頃から政治に関心がなかったわけではなくて、選挙もほとんど行ってたし、平和とかね、今でいうジェンダー問題も気にはしてたんですけれども、自分たちの生活とか子供に危険が及ぶことが政治の問題だって実感したのがやっぱり 3.11 がきっかけだったんですよ、私も。ただすぐね、なんかしたとかっていうのはなくて、まあ、地元の国会議員の議会報告会にも勇気を出して行ってみたりとか、ネットでね、似たようなこと考えてる人いないかなとか、こう情報集めたりとか、世の中どうなってるのかなって、まあ、ネットを見るようになったのもその頃ですけど、そうこうしてるうちに政治に関心を持つ仲間たちと知り合うようになって、その人たちに会ったきっかけっていうのが、震災の翌年の2012年に長女が日光へ修学旅行に行くことになってたんですね。でも日光って結構放射性物質が飛んでっちゃって汚染がひどいっていうのは当時言われていて、そこに子供行くかなって、私たち夫婦で夫もそうなんですけど、本当に安全に納得がいってなかったんですよ。それで、まあ、行かせたくないなって思って娘に話したら、まあ、納得してくれたんで彼女は行かなかったんですね。でもやっぱり親としてはいろいろ迷うわけじゃないですか。うちだけかなとかって言ってたところに、修学旅行についての勉強会があるっていうのを見つけたんですよ。それで、あ、ちょっと参加してみようかなって言って参加した時に知り合ったのが、私が今応援している市議のお友達なんですね。で、直接会って話すのがいいよねっていう人たちだったんで、月1とかぐらいで茶話会をしてるんですよって、参加してくださいって言われたんで私も行くようになって、そうするとまあいろんな人たちと出会ったりして、学校の校庭の砂を取りましたとか、そう、放射性物質測ったりもしてますとかっていう、親がね、ボランティアでやりましたってやったんですっていう人とか、なんかそういうことをやってると、まあ面白い人たちと出会ったりなんかして、で、まあ歴史好きの人がいて、私も結構歴史好きだったんで、で、ある日勉強、歴史の勉強会行かないって言われて、じゃあちょっと行ってみようかって言ったら、それが面白かったんですね。日本の近現代史をおさらいし直すみたいな、学び者っていうちょっと頭のいい学校の私が使っている教科書を使って学び直そうっていう勉強会で、結構面白かったので、じゃあ地元でもやろうよっていうことになって、友達と大人の社会科教室っていうのを始めたんですね。そうしたらなんか結構な人数集まってきて、勉強1年ぐらいその社会の勉強をしたりしました。で、それが終わったので、今度は自民党の改憲草案と今の憲法と明治天帝国憲法を読み返そうとかやったりとか、あとは私の、あの消費税の話をみんなにしたりとかっていう活動をなんか今もちょっとやっていて、で、それとは別に政治と経済をカフェで喋ろうっていう会を月に1回やっていて、やっぱりそういうお金とか政治に特化するっ ていうのがやっぱ新鮮だっていう人がいて、だからなんで株とか言うのかなっていうのがよく分かるようになったとか、アメリカの金利の動向とか、なんでそんなのことニュースで言うのかなっていうのがなんとなく分かるようになったって言われたりもして、投げかけた私よりもすごい優秀なかことになっているっていう、そういうのを月一やっている感じですね。2018年だったと思うんですけど、その年すごい暑くって猛暑だったんですよね。愛知県でかわいそうなことにね、小学生が熱中症で亡くなっちゃうっていう事件も起こるぐらい暑かったんですよ。でうちの子が通ってる小学校がエアコンがね、なんとついてなかったんですね。問い合わせてもね、順番にやってますってしか言ってくれなくて、でも暑いんですけどって言うんだけど、もう全然順番にやってますぐらいで言われちゃって、困ったなと思って、私一人で電話しててもしょうがないなと思って、会うお母さんに片っ端から教育委員会に電話してって、エアコン入れてって電話してって言ってたんですね。そしたらそのうちの一人が署名やらないって言い始めて、で2人でエアコンを早いとこつけてくれっていうネット署名と紙の署名をやって、要望書を書いて市役所に出しに行ったんですよ。幸いね、全国的にエアコンつけないとまずいよねっていう機運が高まってたので、9月の市議会で補正予算がついて年内に工事やることになって、次の年からエアコンが使えるようになったんですよ。こういう経験すると、やっぱりほら、市政大事だなっていう、もう市議会大事とかはすごい生活に密着してるじゃんっていうふうに実感しちゃって、でそうこうしているうちに次の年が統一地方選挙だったんですね。あー、ちょっといい人がいないと困るよねっていうふうな話はもう周りで一緒にしてたんですけど、友達が同じマンションに住んでいる人がね、市議会議員に立候補してくれるらしいんだよねって言って、そりゃ応援しようって言って事務所開きに行き、そこで講演会に、はい、入会して、でその後、まあ、チラシ作りをちょっと手伝ったり、なんか配線に参加したりっていうことを始めたのが市議の直接応援するっていうののきっかけです。その時は普通のお母さんを市議会に送り込もうっていう、そういうママ世代っていうんですか、そういう人たちが結構集まって応援してて、そう見事当選したんですね。よかったよかったって、嬉しい嬉しいって言って、これは頑張ってくださいみたいな感じになって、まあでもほら、市議会議員とどうやって付き合っていくんだっていうのって分かんないじゃないですか。そうこうしてるうちにコロナが来ちゃって、一斉休校が始まっちゃったんですよ。一斉休校って急にどうするのかなって、やっぱり問い合わせがすごかったらしくて、市役所の人に。ある日ね、Facebook をこう見てたら、私が応援した市議が、職員さんが大変だから、問い合わせが多くて、職員さんが対応に追われて大変だから、市役所へのお電話は控えてくださいみたいなことを投稿してて、すごいびっくりしちゃって、何言ってんのって思ったんですけど、だからなんかすぐ、いや、それは違うと思いますよ、みたいなことを投稿して、裏でも LINE で、ちょっと厳しいっていうか、言い方だったけど、でもやっぱりそれ違うよね、みたいなことを言って、その時はそう納得してもらったんですけど、でもやっぱりそれと同時に、ああ、やっぱり市役所の人たちと、ずっと一緒に話とかしてたからこうなっちゃったんだなっていうのをすごい思ったんですよね。だから向こうの人にしちゃったんだな、私たちがっていうふうに思ったんですよ。やっぱり人間なんで、よく話してる人とか、よく会う人と、なんかやっぱり価値観共有してきちゃったりっていうのは、もう誰でもあるじゃないですか。だから、まあ私たちが手離しちゃった状態だったんですよね、その時は。一生懸命市議の仕事をすればするほど市役所にばっかりいるから離れていっちゃったっていうことになっちゃったんだなっていうのをすごく 感じたんですよ。ただでさ、普通の人を送り込もうって言って送り込んでるじゃないですか。だからさ、困ってる職員さん見たらやっぱり大変だなって思っちゃうわけですよね。ね、市議会議員として行ったんだから、その行政の代弁者じゃはまずいだろうっていうふうに思って、やっぱりこっちに帰ってきてもらわなきゃなっていうふうに思って、それ以降は2週間に1回ぐらい、まあ、議員さん交えて議会報告とか活動報告とかしてもらいがてらおしゃべり会っていうのを開くようにして、まあ、愚痴も聞いたりとかしてしてたら、まあ、そのうち広報誌を作るお手伝いをするようになり、
広報誌っていうのはその議員の広報誌ですよね。
はい、そうです。議員さんのとその所属政党が一緒に出している広報誌を作る手伝いをするようになったんですよ。そうしたらなんか書くんだったら仲間になりますよねみたいになって、その政党の人に言われて、ああ、じゃあ、まあ、そんなにできないですけどいいですよみたいな感じで入っていったのが、どんどんハマっていくきっかけなのかなっていうところですよね。で、そのうち次の選挙が近づいてきたんで、後援会長やってくれませんかって言われて、でもこの流れだともう私しかいないんだろうなって思って引き受けたっていうのがそんな感じですね。
あ、そうなんですね。なんか会社を経営してらっしゃるじゃないですか。まあ、社長夫人が後援会長って聞くと、なんか。
そうですか。いや、でも全然そんな会社がどうのっていうのは何の役にも立ってなくて、でかい会社だったらね、その社長夫人がってなるんでしょうけど、もう全然そういうのはないです。もう一市民がみたいな感じですかね。
そうなんですね。女性の市議会議員のなんか後援会長が社長夫人、はい、あ、なんかすごいなんか議員なんだななんていうふうにもしかしたら思われるかもしれませんけど、でもその陰にはもう一つ一つの地道な活動の積み重ねの上にあったんだなっていう。
うん、そうです。なんかいろいろね、あります。うん、いろいろありましたよね。勉強になりましたよ、私も。直接そんなにね、ガチで支えなくってもやっぱり見てるぞっていうのが分かった方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。選挙期間に応援することもちょっとハードルを超えるって感じなんですけど、でも選挙期間にこう、応援して当選した後は議員にお任せみたいなところが、まあ私はあります。だけど一旦応援したんだったら任期終了までちゃんとその議員を見るってことが有権者の責任なんですよね。で、本人とその差し付き合いをしなくても見てるぞとメールくらいはして、その自分が応援した議員を通じて住んでいるところの政治に参加するっていうのを、っていうか政治に影響を与えていかないと、払った税金をドブに捨てることになるんですよね。
そうですよね。納税したんだぞっていう意識ってやっぱ大事で、自分が納めた税金の行方にもっと興味持つと政治が近くなるかもしれないですよね。身近なところだと、ほら、やっぱり市とか町だったら、私が払った市民税とか町民税何使うんだ、学校や公園がボロいと、え、何使ったのって、どこ行っちゃったのってなりません？ね、子育て世代だとそんな感じだし、あと道路の白線が消えてるとかね、歩道のが草ぼうぼうだったりとかね、ちょっと待って何に使ってんのって、こんな汚い街にしちゃってさ、なんて思ったりすると面白いんじゃないかな。まあでもやっぱり選挙に行くっていうのがね、まず第一歩ですよね。ね、投票したからには見張ってないと、入れたのに何して生かしてくれるんだとね見張ってないと、白紙委任状じゃないんですよ、私たちの一票っていうのはね。だからお任せ しちゃったらダメだし、でもまあ市議会とかのレベルだとなんか相談とかも割と気軽にできるじゃないですか。私が市議支えと思ったのは、まあ、市議に相談するのは当然なんですけど、もう一歩踏み込んで同じふうに行政にも困ってるって伝えると、両方に言っとくと市議も動きやすい、そういう声ありますよねって、あ、ありますねっていうふうになって、じゃあ改善しますかしませんかっていう話が割とスムーズにできて、ただ勝手に言ってるだけだっていうふうに思われたりもするらしいんですよ。一件でも行政が市民の声を把握してて、その同じ事例を市議が持ってったら本当にあるんだ、じゃあ動きましょうっていうふうになりやすいっていうふうに言ってますよね。ちょっと成功するとね、うまくいくとやっぱり政治に参加してんだなっていうふうになるし、市議会議員ぐらいは、まあ、身近に推しを作っておいてもいいんじゃないかなって思います。はい。
そうですね。国政のことだとあまりにもことが大きくなるけれど、自分の住
そう。
んでる町や市のことだったら、身近な困りごとをね、すぐに言
そ
えるから
う。
いいです。ハードルは低いですよね。まずそこからやってみようって感じですよね。
なんか考えが似てるような市議さん探して、相談してみて、さらに言ってもらうっていう方法もありますね。で、私なんかも結構、学校、こういう、こんなことあって、こんな、あんなことあってって言いますよ。
なんか多分自民党の議員とその支持者の人たちなんかはそういうことをこまめにやってるんでしょうね。
やってるんじゃないですかね。
たちの都合のいいように行政を持ってったりとかしてるんでしょうね。税金の配分とかもね。
そうじゃないです。そうじゃないですか。なんかだからね、本当は私もこう市の予算とかね、これから勉強じゃないけど、こう見れるようになったら面白いだろうなってちょっと思ってるんですけど、いかにこう子どもたちとかこうに振り分けさせるかっていうのを議員と一緒に考えたいなって思ったりもしてます。あと福祉ですよね。
自分が議員にならなくても議員を動かすこととか、議員と一緒に動くことで政治を動かすこともできるんだっていう。
そうできますよ。だって本当に仕事もう一生懸命やろうと思うと本当にいろんなことやんなきゃいけないんですよね、やっぱり市議会議員も。っていうと一人で考えても埒が明かないこともあるし、いろんな人の話聞いたりもしなきゃいけないし、調べ物もあるし、でその得た情報をどうやって咀嚼するかっていうか、現実どうなんだろうって考えると、周りに人がいた方がいいですよね。ちょっとやっぱり推しをね、一人作っとくといいんじゃないかなと思います。そんなにでも、ガチで寄り添わなくても大丈夫だと思います。はい。全然。
ありがとうございました。テルミックスさんには税金のこと、議員応援のこと、重要で貴重なお話を伺いました。消費税は子どもからお年寄りまで全国民が払ってるもんですから、税金を入り口に政治のことを考えられるようにしていきたいですね。テルミックスさん、長時間の収録にお付き合いくださり、本当ありがとうございました。すごいためになる面白いお話でした。ありがとうございました。
ございました。そう、税金の使い道も見張っていった方が、もう見張っていくと楽しいと思います。楽しいかな、わかんないけど、ありがとうございました。